はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ディスクジョッキージュニアのゴーでございます。今日から9月に突入しましたね。と言いましてもね、全然暑いっすねなんか今年は何、10月もしかしたら11月ぐらいまで残暑が続いて、急に寒くなって冬が来るみたいなことを言われてますけども、どうなってんすかね地球さん。春と秋が好きな俺にはね、秋がとっても必要なんでございますけども。というわけで私ですね、長野県小川村でライブしてきて、沼津としてきまして、いい加減飲みすぎたのか疲れが出たのか、キャンプにも行ったからかなキャンプ行ってライブ行ってライブしてライブ、もうね、やっぱ俺もね年相応なんですね。ちょっとね熱を出してます。で昨日はね結構辛かったんですけど、ちゃんと薬飲んでぐっすり眠って、もう余計なこと考えずにぼーっとしてましたら、だいぶ復活しまして、で今日の収録が、今日は8月28日に収録してるんですけども、明日が横須賀でのライブなんで、もうこんなねぐーたらっつうか、なんつうんですか、風邪なんて引いてる場合ではないので、ラジオの収録もしなきゃいけないですけど、今日はのんびり過ごしてるんで、いい感じでございます。もう熱も下がったし、あとはお酒もね、今日開ければもう3日間完璧に休館日を作ったんで、明日美味しいお酒様が飲めるかな。まあ別に無理して飲まなくてもいいんですけども、そんなこんなな俺でございます。今日はね128回目ということでってわけではないんですけども、そのね長野での初ライブの模様と沼津での模様をダラダラと喋ってみようかなと思います。30分間お付き合いいただけたらと思います。ちょっとね風ごめんね、やっぱ風邪なのかな、風邪かね、熱中症っていうのもありえて、なんだろう、頭が痛いし体の節々が痛いしって風邪ですね。で風邪薬飲んで良くなってるってことは、おそらく風邪だと思うんで大丈夫だと思いますが、まあなるべく水分補給してね、自分は大丈夫と思い込まないようにいきたいと思いますので、ラジオの方は元気に30分おしゃべりしていきますので、どうぞよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでもご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
イエーイ。てなわけで始まりました第128回笛吹き漂流記でございますが、まあね、先ほどオープニングで話したように、ここ最近の私をダイジェストでお話していきたいと思いますが、この前の金曜日ですね、8月22日と長野県は小川村の方へ行ったんですけども、前日リハーサルがあるということで前乗りしまして、ピーカンなね、もう暑かったっすね。東京から一人で長野まで高速ぶっ飛ばして行ったんですが、長野で高速を降りて、ああいいとこだ、だんだんね田園風景が広がってきて、山も近くなってきて、おーいいとこだな、やっぱ長野いいなーだなんて思っていましたら、私の愛車スパイクちゃんがですね、なんか見たこともない赤いランプがピコーンピコーンって光ってきまして、で本当見たことなかったんでちょっとビビりまして、すぐ路肩にこうハザードつけて止めまして、説明書を見たところ、なんかねエンジンの温度がなんだ水温な、まあ要はねオーバーヒート寸前だったんですよ。 で外も暑いしこれやべえなと思ってすぐね止めて、そのまま10分15分待ったのかな、エンジン冷やすって。でもあの温度じゃエンジンも冷える温度じゃないなと思いつつも、でいろいろね電話とか友達に聞いたら、それはこれ以上ねあんま無理させたらエンジン自体がダメになってオーバーヒートしてね帰ってこれなくなるよってことで、どうしようどうしようと思いつつも、まあ、休ませたらそのランプがね点灯しなくなったんですよ。で、その会場となる大道高原っていうところ、まあ山の上なんですけどね、そこまでね、あとそこの休んでたところから18キロぐらいだったんですよ。だどうにかこうにかだましだまし、エンジンの回転数を上げないように、まあ20キロ、25キロぐらいで走って、行けば行けるかなとか思ってたんです。あのね、本当にこう言い方が悪いんですけど、田舎でもう後ろ前にあの対向車もいないし車もいないっていう状況だったんで、それで行けるかなと思ったんですけど、どうしようかなと思いながら20キロぐらいでね走ってたんですね。またランプがついたら止めようと思って、そしたらね、本当コンビニも自動販売機もないようなところなんですがポツンとガソリンスタンドが見えまして、どうと思って、もうそこにパーッと入ってって、なんか、怪訝そうなおばちゃんが一人出てきて、どうしたんですかみたいな感じで、で、事情を話しましたら、ちょっと今日はわかる人いないんですけど、つって、あ、そういえばこの裏に自動車屋さんがあるから行ってみたらって言われたら、結構大きい自動車屋さんがありまして、で、そこにすいません、つって飛び込みで、まあもちろんね、アポなしでよくテレビにありがちな、あんな感じで行ったんですけど、どう見てもね、俺髪の毛もこんなだし、怪しまれたんですけど、で、事情を話したら見てくれまして、そしたら、そのエンジンを冷やすラジエーターっていうのかな?の液もないし、漏れてるっつってて、で、水も入ってないっていうんで、これはもうオーバーヒートになりますよって言われて、で、そこの方が水をこう足してくれまして、で、どうにかこうにか、まあ、はしょるんですけど、大道高原のライブ会場にたどり着きました。はい。もう本当恩人ですよね。で、コーチの費用だけでもう支払わせてくださいって言ったけど、あ、いいですよ、大丈夫ですよって言ってくれて、なんかね、俺ちゃんと住所とか控えとけばよかったなと思って今後悔してるんですけども、まあ、このラジオ絶対聞いてないと思いますが、本当に本当にありがとうございましたって感じでね。で、まあ、滞りなく前日リハーサルをして、で、共演のフォークフィッシャーのね、ベース長とも、おーっつって、で、大変だったんだよ、なんか言いつつね、まあ、合流しまして、で、その日はですね、お友達の古民家に泊めてもらって、その古民家っつうのがね、もう、どでかいんですよ。何部屋んだろう。2階もあって、2階はね、今使ってないってリフォーム中つってたんですけど、1階だけでも1、2、3、4、5、5部屋ぐらいあったんですけどね。で、土間があって、ここでもライブできるじゃんぐらいな感じの、もうとっても立派な古民家だったんですけど、そこで地元のコウスケくんっていうね、ギターが大好きな、生かしたナイスガイと出会いまして、で、俺とベース長と、ああでもない、こうでもないってね、ずっとギターを弾きながら、夜も更けて、で、ほん本当に空気はいいし何にもないと、もう完璧な原風景っていうんですか、もうザ・日本って感じのところだったんですけども、で結局ベース長と夜中の3時半まで、俺は酒飲みつつなんですけど、ああでもないこうでもないとまた話してしまいまして、バカですね。で翌日は本番ですね、長野県小川村大道高原サマーフェスティバル2025に登場しました。小川村っていうね、まだね、市区町村でほんと村を保ってるね、もうなかなか珍しいね、だいたい今はね、合併して市になってしまったり、なんかいろいろあるらしいんですけども、小川村本当に素晴らしいとこでしたよ。で、地元の太鼓集団ですね、ちびっ子から女性、まあ女性が主だったかな、はい。大勢で太鼓を叩いたり、あと地元の消防団のラッパ隊が、これ良かったな、つうか全部良かったんですけどね。てな感じで、ほんと地元密着型のお祭りに、こんな俺がね、出ちゃったんですけど、よかったのかなと思ったんですけど、俺のライブの時に、長野の友達、ホブルディーズのティンホッスル奏者、ビースケくんがね、2曲ほど手伝ってくれて、で、ね、こんな変なおっさんが8匹来てね、方便にして、歌ってたんですけど、会場はね、もうほん と標高が千何百メートルつってね、俺の地元の茨城県の筑波山よりも全然標高が高いんですけど、頂上よりね。だからね、まあ暑いは暑いんですけども、温度で言うとね、2、3度は低くて、風が吹くとすごい心地いいんですよ。ただね、すんげー天気良かったんで、もう日差しがすごくて、やっぱ暑かったっすね。はい。でもね、気持ちよくライブできて、俺も最初は緊張してたんですけども、だんだんまあ自分のペースに持ち込みまして、ライブはね。でちびっ子もおじいちゃんもおばあちゃんも、あとねフォークフィッシャー目当てでいろんなとこから集まってたんですけど、みんなねゆるーく地べたに座りながら俺のジャイアンリサイタルみたいなライブを楽しんでくれてまして、最後はみんなで俺がいつもやってる新しい街を歌ってくれて、で呼んでくれた地元の方も、ゴーさんさすがっすね、盛り上がりましたよつって、お世辞かもしんないけど喜んでいただきました。ありがとうございます。でビースケ君、もちろんホブルディーズのメンバーもね、あのギターボーカルの竹谷さんとか、ウッドベースの小島さんとか、アコーディオンのね可愛い子ちゃんとか応援に来てくれて、久々に会えて嬉しかったです。もうなんかね、小川村も気に入っちゃいました。で長野市内も俺好きなんですよ。善光寺とかも好きで、まあ、何回か行ったことあるんですけど、小川村は、近くは通ったことあったんですけども、山の上を登ってまで行くのは初めてだったんで、ぜひここはね、ほんと皆様おすすめです。俺はまた絶対小川村に行って、野外じゃなくてもライブできるところがたくさんあるということなんで、ぜひまた遊びに行きたいと思います。ありがとうございます。ほんでね、言うの忘れてた。そのサマーフェスティバルの実行委員の方がですね、一人車屋さんがいまして、そこで応急処置と言えないラジエーター液をやってくれたり、その液が漏れないようにしてくれたりとかやってくれて、それもね、お代お支払いしますよって言うんですが、なんつうんすか、また小川村に遊びに来てくれて歌いに来てくれたらいいんでっていうことで、はい、もうなんて言うんですかね、優しさしかなかったですね。もう本当に感謝感激で、そういうこともありつつ、また絶対小川村には歌いに行かせていただきたいと思っています。よろしくお願いします。でね、小川村と俺をつなげてくれた別所フォークフィッシャー、見事なライブでした。またね、ぜひ、まあ活動の本数は少ないけども、やっぱりあいつの歌声は気持ちよかったな。しかもあんなね、景色のいいとこでね、空を見ながら別所の歌を堪能して、おビールさもいただいて、まああれがね、天国って言うんでしょうね。まあそんなこんながありまして、翌日8月24日ですね、長野小川村、もうちょい痛かったんですけど、泣く泣く皆さんとバイバイして、一路沼津の方へ行きました。んで沼津までね、高速を使ったんですけども、もうエンジンの回転数を気にしながら、もうずーっと80キロで、で1時間に一遍ぐらいパーキングによってボンネット開けて、予備タンクみたいなところに水が入ってるかとかで、すごい熱くなってたら水ぶっかけてくださいっていうのも、いろいろね、その車屋の方がご教授してくれましたんで、万全の体制、まあ応急処置なんですけどね。そんなこんなビビりつつも移動して、結構あったんですよね。長野から沼津300キロ弱ですね。まあ無事に着きまして、沼津はバーエロスというところの会場に無事着いたんですけどもね。でこの日のライブは、最近俺がお気に入りの小田原カモノミヤマックマックのね、もうそこでまあいつもラジオでも話してるんですけど、あそこの街はねやべんす、本当に。いい意味でね、もう一か下飲み屋はあるわ、マックマックでライブするともうね、かなりの盛り上がりになるんですけども、で今回誘ってくれたマックマックの店主ゆうやくんが沼津出身ってことで、あのカモノミヤの雰囲気を沼津でやりたいってことで俺も誘ってもらったんですけども、いやーすごかったなー。いつもね、あのマックマックに出てるメンツで、地元のバンドゼロ、ひかがみとバラットショット、しけかけのもくちゃん、あと2バンド出たんですけど、そこに俺も混ぜていただきましてね。いやーなんだろう、前日の小川村の大道高原のステージはね、もうだだっぴろい野外音楽堂だったんですけど、翌日はバーエロスでね、もうみんな酔っ払いがいて、なんつかギャップも面白かったっすけど、その分なんだろう、力が抜けてたのかな。まあ俺らしすぎるライブを、まあ適当にはやってないですけど、一生懸命やったんですけど、はい、面白かったっすね。 で、俺はあの日鏡でもティンホイスルを吹かせていただいて、バラットショットでもティンホイスルを吹かせていただいて、なんか結構頑張りましたけど、楽しかった。すげえ、もう最後のバラットショットなんてね、アコースティックなのにもう、パンクのライブでしたね。はい。んで、沼津の打ち上げがね、まあ、本番中ももちろん、俺はもう沼津について車を止めた瞬間からも飲んでたんですけど、そっからまあ本番中とライブ中、イベント中ですね、はガブガブ飲んで、で、打ち上げもね、また歌うかっていうぐらいカラオケをしたり、地元の日本酒をね、たくさん飲んでしまったりね。んで、2軒目も行って、2軒目のね、ハイボールがね、やばかったのかな。その店主の2軒目行ったところの人もライブに来てて、でそこから店を開けてくれたんで、結構ベロベロな感じで店をやってたんですけど、もうハイボールじゃないもんね。ハイボールのコップにウイスキーがロックで入ってて、ちょこっと炭酸が入ってるぐらいのイメージなんで、そんなのね、一杯でも飲んだらもうね、大歓声、感想もうチンチクチンでね、半分記憶ないんですけど、んで、そっからもう、その2軒目の店を出た時はもう外はもう完璧明るくて、そっからね、主催のゆうやくんとかみんなでね、まあ俺もなんだけど、まだ行こうまだ行こうつって、沼津の市場に行こうって言い出したんですよね。で、結局人数の都合でタクシーに乗れなくて断念して、沼津駅前のロータリーで、高円寺の駅前みたいにね、コンビニで酒買ってイカつまみながら飲んでたんですけど、だからどこ行ってもやることは一緒なんですけどね。結局何時半ぐらいまで飲んだのかな、よくわかんないんですけど、もう正直記憶がありません。まあそんなこんなをやりつつ、はい、もう飲みすぎですね。で、さっきも言ったけど、長野に出かける前々日は、甥っ子どもを連れてキャンプに行ってたんですよ。で、まあキャンプはね、まあ家族ファミリーキャンプなんでね、そんなアホみたいには飲まなかったんですけど、いろいろ慣れないことやる久々に行ったんでね、体中筋肉痛だし、なんか疲れが取れないまま行っちゃったんで、帰ってきたらなんか熱っぽいなと思ってたら、最初微妙にね、半日以上6度9分とかね、7度3分とか7度1分とか、そういうのが続いたんですけど、結局バーッと熱が上がりまして、で昨日は汗をバーッとかいて、まあ今日は大丈夫なんですけどもね。そんなこんなな、毎度毎度な私でございますが、だからもうほんとちょっとね、お酒様控えた方がいいのかなと思ってます。あんまり具合悪くなると飲みたくなくなりますね。今そんな感じなんで、ほうじ茶、熱いほうじ茶を飲んでます。そんな情報はどうでもいいんですけどもね。で、ちょっと話は戻りますが、長野の小川村のね、そのサマーフェスの打ち上げがあったんですよ。で、まあ実行員の方とか地元の方と触れ合いながら、なんか一棟貸し切って立派な建物、そこもね、泊まれたんで、そこに泊まったんですけど、で、外でバーベキューしてくれて、イノシシを焼いて、もうイノシシめちゃくちゃうまかったな。まあそんなこんなでベース賞とか地元のね、出演バンドの方と交流をしながら飲んでたんですけど、いやー、小川村の方もね、結構飲みますね。打ち上げが17時、夕方の5時から始まったんですけど、俺はバターンとも気絶するようにその宿舎で眠ったのがおそらく1時半ぐらいなんですよ。だからやりすぎなんですけど、でもあの地元の方とね、いろんな話もできて嬉しかったんですけど、そんな中ですね、中山うりちゃんっていう、シンガーソングライターいるんですけど、まあ、なんだろう、アコーディオン弾いたり、ギター弾いたり、まあ、そんで、歌がもうすごい綺麗な声で、で、ベースショー、フォークフィッシャーの方で、その中山うりさんの曲を一曲カバーしてて、俺はその曲がものすごい気に入ってて、で、ベースショーにその曲を教えてもらって、そっからね、いろいろ中山うりさんの曲をずっと聴いてたんですよ、ここ1、2ヶ月。そしたらなんとですね、その小川村大道高原に、あれ似てるな、似てる人がいるなと思ってたんですよ、実は俺、マジで。そしたらフォークフィッシャーの本番が終わった後、こう来て、ベッショーが、ゴーさん、ウリさんがいますよみたいになって、本物が見に来ていらっしゃいまして。びっくりですよね。で、俺も初めまして、挨拶して、で、中山ウリさんも打ち上げに参加して、いろんな話ができて、嬉しかったなってことで、で、また東京でも遊んでくださいね、とか、ライブも見に行きますね、みたいな話して、で、今日、今からかける曲をね、うりさんに、俺あの曲大好きなんで、俺のラジオでかけていいっすかって言ったら、もちろんかけてっていう感じで、 言ってくれたんで今日はかけたいと思います。なんか変な口調になってますけどね。いや本当にいい曲で他の曲もいい曲なんですけども、特に俺はこの曲が好きです。ほんじゃ長野の思い出と夏の終わりを感じながら聴いていただけたらと思います。聴いてください。中山うりさんで、よいよいまほろば。
遠くで聞こえてくる打ち上げ花火、悲しや盆踊りの笛が鳴いてる。帰ろうかな、帰ろうよ。
夏よさよなら。 ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル、
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索してもらえたら出てくるかと思いますので、どしどしフォローの方お待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。はい、それでは第128回笛吹き漂流記、30分間お付き合いありがとうございました。エンディングでございます。ライブ告知、9月は多いですよ。バーッといきます。9月6日土曜日、下北沢クラブ251、ラブシックファッキンロケーズ。出演、我々ジュニア、サムライダイナマイツ、行人弁、グレートインベーダーズフロム仙台、DJ 村くん、塩山ブラザーズ、このメンツでお送りいたします。翌日、9月7日日曜日、こちらはチビとデブで行きます。岡山ペパーランド、ワヤジャというイベントです。我々チビとデブ、シャクトパンク、ザ・ノリノリサーファーズ、オドラニア・ソンソンズ、ジョンさん、サーカス・ワルツ、トキ・コージバンド、 DJ モンシャン、エトセトラとなっております。そして9月15日月曜日祝日、名古屋今池祭りにゴーソロで登場です。いろんなステージがあるんですけど、俺の出るステージはピロジ・ハンズボンさん、ジャンダラリン、道家しろとくんも一緒です。入場無料です。次、9月19日金曜日、エコタバディ、エコタバディの35周年記念のイベントです。こちらはロリータ18号石坂まーちゃんと俺の2人バージョンのザ・エムジーズと黒猫チェルシーのギタリスト沢隆二さんのツーマンとなります。そしてそして9月26日からゴーソロで北海道ツアーに出かけます。9月26日金曜日、ゼニバコ全楽、9月28日日曜日、オケライチ、9月29日月曜日、クラブカウンターアクション、9月30日火曜日、サリナース、 全箇所音頭精神オンちゃんと一緒で、30日のサリナスは若葉のニニ君も出ます。9月28日のオケライチはもうたくさん出ます。ノッカーズも出るよ。はい、な感じですかね。9月はバンバンバーンといろんなとこ行って、まあ北海道もでかいですけども張り切ってまいりますので、風もパーッと直してね、これからは飲みすぎ注意、ちゃんとご飯食べて飲みますこんな話ばっかりですけどね。はい、そんなこんなで次回はまだ、そっか、あれですね、東京にいますね。次の次がどうしようかなってとこなんですけど、まあ行き当たりばったりで行きたいと思いますんで、次回129回笛吹き漂流記でお会いしましょう。30分間聞いてくれて Thank you です。お送りしたのはディスクジョッキージュニアのゴーでした。9月も張り切って参りましょう。イエイ風のスクレー闇の反射炉振り返るもんか。あぶらかたぶらビバパリューラシューマイベビー。